愛媛大学研究室からこんにちは。
睡眠障害の方々、睡眠時無呼吸とか大人の方の場合はやはり肥満というのが大きな要因なんですね。でそれプラスもともと日本人は顎が小さい方がおられる、少しの肥満でもなりやすいんですね。でお子さんに限って言いますとですね、扁桃腺が大きいお子さん、そしてあとアデノイドですね。ですから3歳とか2歳のうちからですね、ひどい無呼吸の方がおられます。そういうお子さんを見過ごしてますと、まだ子供の顎は柔らかいんですね。ですからその寝てる時に無呼吸起こりますと、その顎がですねこうぐーっと引き寄せられて後退するんですね。でそのこと自体が大人になっての無呼吸を起こしやすくなるということがありますので、そういう方々を早く発見するのが大事です。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き大学院医学系研究科の谷川健教授にご出演いただき、早期発見早期治療が重要となる睡眠障害について伺います。
睡眠障害ですとか睡眠時無呼吸症候群という言葉を最近になってよく聞くようになったなと思うんですが、この睡眠時無呼吸症候群というのはどういった症状なんでしょうか。
症状としましては、大きないびきというのは、よく見られる症状です。で中には女性の場合にはいびきをかくほどの筋力がないために、ちょっとこうほっとこう息が止まってまた普通の息に止まる、戻ると、そういうことで周りの方も気がつかない方もいらっしゃることがあります。で、自分としては、寝てる間にいびきかいたかどうかも分かりませんよね、ですから昼間に特に昼食後にものすごく眠たくなるとか、また車の運転中に眠くなることが多いとか、あとその、デスクワークしてるときにですね眠くなる、そういう症状があることも多いです。で残念ながらですね、私が今非常に危惧してますのは、相当ひどい睡眠時の無呼吸を繰り返している方の中には、そういう症状を持ってない方がいらっしゃるんですね。要するに自分では気がつかない、で長年の間に無呼吸が全くない状態から徐々にこう無呼吸の回数増えてきますから、相当ひどい無呼吸になるまでに5年10年かかってますんで、人によっては、この最近疲れやすい、疲れが取れないだけどそれは年のせいかなと思ってらっしゃる方もいっぱいおられます。でそういう方を早く見つけて早く治療することによってガラッと人生が変わるって方もいっぱいいらっしゃいます。
今日はスタジオに、波形が描かれたものをお持ちいただいたんですが、これは呼吸の波形ですか。
そうですね、これは私どもが約5年6年ぐらい前からですね、全国のトラックの運転手さんにですね、提供してます睡眠時無呼吸を、自分の自宅でですね、一晩機械をつけることによって判定するそういう、機械の結果なんですね、でこちらの右側の方の方はですね、ほとんどこれは無呼吸がない方なんですね。
波形があまり揺れてないですね。
そうですね。でこれは実はこういう一回一回の波形をですね、分析しまして、止まってないところは平らになるようにしてます。で止まる時間が長ければ長いほど深い波が出るように、そういうふうにプログラムしてありまして、一目でその8時間の睡眠の状態が分かるようになってます。
右の方は、ほとんどその安定しているといいますか、呼吸が止まることなどないように8時間お休みになっているんですけれども、左のこちらの波形は激しく針が揺れているのが分かりますね。
ですからこの方見ていただいて分かりますように40秒30秒30秒、ずっとこうちょっと息をしてはその後ずっとこう止まってるんですね。でしかもこれ1時間に平均して50回以上息が止まってますので、1分間に1回は必ず息が止まって、しかも、連続して20秒30秒無呼吸がありますから、相当これは体に対して悪い影響を与えていると思います。特にこのような状態ですと酸素飽和度といいまして、体の中に流れている血液の中の酸素量が非常にこれは減っておりまして、この酸素飽和度が低下するということでですね、体中の血液の 中の酸素が行き渡りませんので、いろんな臓器障害、まあ、特にその心臓とか脳に対しての、障害が予想されます。
あの高血圧ですとかその糖尿病などにも関わってくるという、
は
い、
そうです。あの実はですね、こういう無呼吸の方っていうのは、はい、まあ、肥満の方が多いんで、
はい、
その肥満が原因で高血圧とか糖尿病というふうに言われたんですけども、はい、そうではないと、まあ、我々があの疫学研究で明らかにしましたけども、はい、この実はその肥満よりもその前に無呼吸があることによって糖尿病を発症する方もおられるということを証明しました。まあ、我々のデータでは約4000人の方を4年間ずっとフォローアップしまして、はい、まあ、その結果としまして新たに糖尿病を発症する方の約 10% は実はこの無呼吸が原因だというふうに考えられています。
あの肥満気味の方がこの無呼吸になる、はい、あのことが多いというのは、やはりその喉元ですとか、はい、鼻のあたりですとか、はい、こういったところに何かこう負担がかかってるんだろうなと思うんですが、そうです
ね、あの負担といいますか、もともとあの気道っていうのはですね、これはあの声を出すために、はい、まあ、軟骨とかが通ってないんですね。非常に潰れやすい、その状態で肥満が起こりますと、
はい、
非常に潰れやすいところがさらに潰れやすくなって、特に仰向けで、お休みの場合にこの重力で舌が下に降りてきて、はい、そしてそこが閉じてしまうと、まあ、それがあの無呼吸の簡単な説明ですね。
まあ、本人は気がつかないんですかね。
そうですね、まあ、あのたまにその自分のいびきで目が覚めるって方もいらっしゃいますけども、はい、ほとんど気がつきません。まあ、30秒間ずっとこう息が止まってるのを繰り返すというのはですね、まあ、隣で寝てる人のですね、鼻と口を蒸しタオルでぐっと押さえて、30秒経ったら離して、また30秒を押さえる、
はい、
それされたらきついですよね。
きついです。
それと同じことが起こってるわけです。
もちろん睡眠も浅いわけですよね。
です、ですけど、まあ、ご本人は分かりませんから、
はい、
私は今7時間寝てる、8時間寝てると、しかし眠気が取れない、どうしたんだろう。で、中にはですね、そういう症状をあのうつ病というふうに誤診される例もありまして、はい、まあ、やる気が出ないとか億劫だとか、はい、すぐ眠たくなるっていう時に、うつ病という診断をされた方もいらっしゃいます。
そうしたの自覚のない潜在的に、あの症状を持ってらっしゃる方を発見することはできるんでしょうか。
症状がない方にでも、特にトラックの運転手さんとか、
はい、
あのドライバーの方にですね、一晩家でできるような簡易な検査機器をお渡しして、
はい、
そうすればですね、このようにですね、まあ、全く無呼吸がない方からもう1時間に何十回も無呼吸がある方まで発見できるわけです、
はい、
でそこで初めて、まあ、あの何十回無呼吸のある方は、専門の先生を訪ねて、きちっとそこで精密検査を受けるという、まあ、そういう仕組みを提唱しております。
そして無呼吸症候群だと分かれば、その治療法としては先生は CPAP という療法が、はい、これは有効的ではないかというふうに提唱しました。
は
い、ま
あ、これはあのもともとそれが一番有効性高いんですけども、
はい、
ただまあ他にも治療法ありまして、まあ1時間にまあ20回未満の無呼吸をお持ちの方はですね、あの歯科の先生にお願いしてマウスピースを作ります。
はい、
まあ、これはあの口腔内装置という、名称ですけども、はい、これをつけることによって下顎を少しあの前に出すような働きで、この気道が通りやすくなります。で、まあ、何と言いましてもですね、あの普段の生活習慣の中で減量を心がけるというのが大事です。昔はいびきをかかなかったという方はですね、いびきをかかないレベルまで減量することによって治療ができます。ただまあこれを急にやれというのは無理ですから、まあ、その減量に励みながら CPAP を使っていただいて、
はい、
まあ、その場合によってはその CPAP なしでもですね、あの暮らせるぐらいのレベルまで無呼吸を改善することは、これは十分に可能です。
驚いたんですけれども、日本では現在その5人に1人が睡眠に関する問題を抱えていらっしゃる、
は
い、ということで、
まあ、5人に1人か4人に1人か、相当やはりあの不眠だとかですね、はい、あの含みますといろんな、あの睡眠に対して満足をしてない方が多いです。
はい、そしてその何か改善されるだけで、例えば無呼吸の方気づいてらっしゃらなくても、改善すると 先生、生活自体、健康自体が変わってくるということですよね。
あの無呼吸を例に挙げますと、はい、普通ですと何か苦しいとか痛いとか訴えがあって初めて医療行為というのは成立するんですけども、はい、我々のような予防医学の立場ではまだご本人が気がついてない時からですね、さまざまな検査等でですね、はい、早く発見して早く治療に結びつける、まあ、早期発見早期治療というのをですね目指しておりまして、無呼吸もそういうことが大事だと思います。で血圧自体もですね、はい、この無呼吸によって血圧が上がることが知られておりまして、この CPAP の治療とかですね、そういう無呼吸を治療することによって血圧が下がる方も大勢いらっしゃいます。
愛媛大学医学部附属病院では睡眠医療センターを今年の5月に開設予定だそうですけれど、
あのこれはあの専門医の先生をですね、はい、お招きしまして、2つのあのベッドをですねホテル仕様にしまして、
はい、
でそこで快適な睡眠をとっていただきながら一晩睡眠の検査をするというそういうシステムを作っております。まあ、こういうセンターができたことでですね、はい、まあ、愛媛県の、あの皆さんの健康を、まあ、より、向上できるんじゃないかというふうに考えております。
もちろんセンターは一般の方に来ていただけるところであるということと、はい、またあの継続してその東温市内の幼稚園から中学生、はい、そしてあのお父さんお母さん、
はい、
4000人の方のいろいろなアンケートも取っていらっしゃるそうですね。
これは愛媛県の教育委員会の方とですね、共同でしてます。今愛媛、子ども健康サポート推進協議会というのを私会長させていただきまして、はい、まあ、その中のモデル事業の一環としまして、今から3年前にあの東温市のですね、
はい、
全幼稚園小学校中学校高校の方々にアンケートをさせていただきまして、お子さんとあの親御さんと両方にあのアンケートをさせていただきまして、でその方の症状とですね、から、まあ、無呼吸だったりとかですね、他の病気とか発見できた方には、はい、専門医の受診を進めるというそういうことをしてました。やはり小学校の6年ぐらいから非常に睡眠時間が短くなってきまして、特に高校生では睡眠時間が本当はもうあと1時間2時間は取らないといけないのになというそういう現状が分かりました。
先生はもう長きにわたってその予防医学の観点からその睡眠の大切さというものを訴えてこられましたけれども、
はい、
例えばあのスマートフォンなどでもアプリで自分の寝ている間にどういった寝方をしているのかというものがあったり、睡眠をに重視を置いたホテルができていたりですね、睡眠の大切さというものが徐々に私たちの中にもこう浸透してきているのかなと思いますけれど、なかなかこの休養というものを大切だと思っていても取らない方っていうの多いですよね。
そうですね、あの、まあ、その寝ないであの死ぬ人はいないとかですね、そういう誤解ありましたけども、運転業務にかかる方は一瞬の居眠りが大きな事故を起こすことですし、やはりその睡眠を犠牲にして、勉強されている受験生の方もですね、最近では睡眠の後半に起こるレム睡眠という状態の時に、
はい、
こう記憶が定着するということが分かってきましたので、やはりある程度の長い睡眠を取らないといくら勉強してもそれは定着しないんですね。また量の確保だけではなくて、量を確保しても疲れやすいとか、なかなかこう昼間に眠気が取れないという方はやはり専門の睡眠の先生のところに受診しまして、一晩もしくは二晩のですね睡眠の状態をチェックしていただくような専門的な検査を受けることをお勧めしております。
睡眠医療センターは私たちこの地域の皆さんにとっても心強い存在になりそうですね。
はい、そう思います。
これからもまたあの睡眠に関する大切なことを教えていただければと思います。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は教育学部教育心理学の富田英二教授にお話を伺います。お楽しみに。